皆様、改めまして、こんにちは。暑いですね。さすが松本という。実は私は毎年かれこれ25年連続で、この松本に、来させていただいております。夏限定の講演会ということになってるんですが、実はもう一つですね、夏休み真っ盛り8月限定の超人気ラジオ番組があるんですね。何かと言いますと、子供科学ラジオ相談室というのがあるんです。まあこれ知る人ぞ知る人気番組でありまして、まあ子供というのは好奇心の塊ですよね。蛇ってどっから尻尾なの？とかですね。象って鼻から水吸ってツーンと来ないの？とかですね。まあ普通思いつかないじゃないですか。私も先日聞いておりましたら、お茶碗のご飯よりおにぎりのご飯の方がなぜ美味しいんです。皆さんは答えることがおできになりますか？まあその時スタジオがちょっとざわついたんですが、受けて立ったのが統計学の先生でしたね。お茶碗のご飯よりおにぎりのご飯の方が美味しいかどうか、それ本当かどうか確かめてみようよ。何かを確かめるときに一番最初にするのは数を数えるということなんだと言って、まあその時スタジオに6人の科学者がいたんです。6人に聞いたら、お茶碗のご飯の方が美味しいという人が3人。おにぎりの方が美味しいというのが3人。割れたんですね。ですから、どちらかが美味しいというのは決まってないよね。だけど、君の中では、おにぎりの方が美味しいというのは多分記憶の問題だと思うよ。とっても楽しい時に食べる食べ物がおにぎりの人の場合は、おにぎりが美味しく思うし、お茶碗のご飯食べてる時にとっても楽しいことがあった人には、お茶碗のご飯が一番美味しいと思う。でも、いずれにしても、物を数える統計学って大事でしょというふうにね、まあ、自分の専門分野を子供にこうアプローチしてるわけですね。いや、なかなかだなと思いましたが、しかし、シリアスな質問もあるんです。人は死んだらどこへ行くんですか？人は死んだらどうなりますか？僕はゼロになるんでしょうか？僕の魂はどこに行くんでしょうか？その時に答えた先生は、なんでそんなこと聞くの？どうしてそんなこと疑問に思ったの？志村けんがコロナで死んだからというふうに言いました。そうか、君は志村けんさんのことが好きだったんだ。はい、好きです。先生もね、人間が死んだらどうなるのかわかんない。わかんないけど、今、志村けんさんが死んで、がっかりしてる君の心の中に、志村さんの思い出がいっぱい詰まってるんじゃない？志村さんは死んでも、君の心の中に、志村さんが思い出として生きてるじゃない。だから君も、死んだらどうなるかなんて考えるのやめて、他の人の心の中に、思い出としていつまでも残るような、元気な人になりましょうね。わかりましたか？ああ、はい。もうね、わかりませんというはいでしたね。無理やり言わされたはい。まあ私たちは、わからなくてもどうってことないという疑問もあれば、これはわからなければ人生の解決にならないんじゃないかという疑問もあろうかと思うのです。で、実は今日のテーマは満たされた人生の秘訣ということなんですが、私たちが人生を振り返っていったときに、ああ、よかった。本当に生まれてきてよかった。そしてこれから確信を持って死んでいくことができる、そんな満ち足りた人生であったら素晴らしいと思うんですが、その秘訣を真正面から語っているのはバイブルだけです。もっと言ったら、人はなぜ死ぬのかという原因も、その死に対する解決も明確に語っているのは聖書だけなのです。そこで今日は、この満ち足りた人生の秘訣ということで、人生を3つのステージに分けてそれぞれ考えたいと思います。3つのステージというのは、過去の人生、 現在の人生、これから未来の人生、この過去、現在、未来に対してどのような態度を取ることが満たされていく秘訣なのかということをお話したいのです。過去に対する態度でどうしても持たなければならないもの、それは一言で言ったら和解なんですね。まあ、私たちは生きてたらひどいことをされたこともあるし、ひどいことをやってしまったこともありますよね。被害者の面と加害者の面と両方あると思うんですよ。そして過去を思い出していた時に、ああ思い出したくないというようなこともあるかもしれません。いずれにしてもその過去と和解して過去を受け入れるということができたら、これね、素晴らしいんじゃないかと思うんですよね。実は年齢を重ねていきますと、自分の人生を鳥の目で見ることができるようになります。まあ本でも、一度読んでもわからない本でも、二度読みしたらようやく意味が見えてきたということがありますよね。同じように人生も、生きてるだけで意味がわからなくても、振り返ってもう一度自分の人生を二度読みするようなつもりで回想していくと、ああ、あれ嫌なことだと思ってたけど、役に立ってるじゃないとか、あれ被害受けたと思ってるけど、重要なことに気がつくためのきっかけになってたじゃないとか、そういうふうに過去の中でそんなに悪いことばっかりじゃなかった、いや案外良かったんじゃないというふうに和解をすることができるようになることもあるんです。ある雑誌にね、あの頃の私に一言というコーナーがあったんです。皆さん、15歳のあなたに声をかけるとしたらどう言いますか？15歳、そんなん忘れたわみたいなね、あまりにも昔すぎて、ようわからんということがあるかもしれませんが、その雑誌の中にはね、こんなことが書いてありました。中学1年生の時の自分に一言かけたいって言うんですよ。男性です。おい自分、自分って自分のことね。おい自分、君は小学校5年生の時に大好きな女の子がいて、中学1年生になった時に同じクラスになったので、僕と付き合ってくださいと言ったら、無理無理絶対無理って言って断られたよな。その時君一晩中泣いたよな。だけどその子が高校に行った時、同じ高校に進学して、同じクラブ活動をやって、そして3年間同じクラブにいたけど、とうとう3年間相手にされなかったよな。そして卒業式の時にまたしても一晩中泣いたな。でもな、泣くな、彼女は今僕の妻だというね。そう来るかと。いや、皆さん若い時にね、なんか嫌なことや衝撃的なことがあったら、その嫌なことはずっと続くと思いやすいです。でもね、人生って変わりますよ。自分も変わるし、自分の周りの人も変わるし、あの時にこれがあるからもう俺の人生は絶望だと思ったことが、長い年月を経ていくに従って、実はこんなところにつながっているのというふうに、私たちの人生になくてはならない布石である場合もまたあるんですよね。で、これはね、年を経なければ見えてこないことです。そして過去、今まであった自分の嫌だなと思ってた過去と和解することができると、人生が愛おしくなるのです。私は2歳になる前に父を亡くしたのですが、4歳の時に母が再婚しました。新しい父は私たち弟と、私と弟がおったんですけど、父と呼ばせなかったんですね。ある事情があって。で、彼は DV の人でした。私はいつも心の中で思ってたんですね。この人は外面よしおだと。つまり、外では非常に紳士的なのですが、家の中に入ると豹変するのです。本当に生きるのが辛くて、 なんでこんな家で生活せなあかんのかとずっと思っていましたが、とうとう見るに見かねた母が、あなたが家にいるとついつい攻撃対象になるから、できるだけ家にいない方がいいよと言って、でも日曜日居場所がなかったんですね。それで母が書いてくれた地図を頼りに教会学校、日曜学校に行ったんです。私が中学1年生の時に初めて教会に行きました。それはね、来てくださいと頼まれたのではなく、自分で行って扉叩いたんです。でも朝7時に行ったので、日曜学校9時からでした。2時間も待たなきゃならない。なんで7時に行ったかと言ったらですね、母が7時やって言うたんですよ。この間施設に入ってる母にそう言ったよねと言ったら、知らんって言うんです。なんか都合の悪いの全部知らんって言ってるような気がするんですが、でもそれが良かった。2時間待ってようやく牧師が出てきた時に、12月だったんですけど、冷たくなった手をあったかい手で包んでくれましてね、2時間も待てるって立派だねって褒めてくれたんです。普通の小学生は2時間なんか待てないよ。そんなに長い間待てるって立派だねって言ってくれた時に嬉しかったですね。私は幼い時に、大人の男性から認められるということがありませんでした。承認されるということがなかったんです。もし父が生きてたら、多分同じくらいの年齢の人から、いや、立派だねっていうふうに言われた時にね、嬉しかったし、神様を恐れている人は、神なんかないと言ってる人と違って、小さな子供にもこんなふうに紳士的に接することができるのかと思って感動しました。それから私の中で痛恨の失敗の中の一つに、大学受験当日に寝坊したというのがあるのです。当時私は新聞配達をしながら予備校に通っておったのですが、いよいよ国立大学受験当日、新聞配達所の所長が、高原君、1年間よく頑張った。今日は朝刊配達しなくていいからね、たっぷり睡眠をとって、ベストコンディションで大学受験に行ってきてくれ、所長ありがとうございますって言って、まあその場寝たんですが、人間は習慣の生き物ですから、いつもと同じように朝3時半になると目が覚めるんです。でも、あ、今日は朝刊配らなくてもよかったんだと思ってね、二度寝したんですね。二度寝するとね、起きれません。はっと気づいたら、1時間目の試験が始まってたのです。皆さんはどう思いますかね、どう思いますかと言われても困ると思うんですが、もうね、遅れながらも行きましたが、それが致命的な足かせになりまして、結局また失敗してしまったんですね。それで二浪の末に大阪教育大学というところに入ったんですが、この大阪教育大学で私は次々とクリスチャンになる友人を得たのです。15人ぐらいいました。みんな同級生で、同学年の人たちが次々とイエス・キリストを信じ、そしてその中には伝道者になった人や、教会の責任者になった人や、宣教師の働きをした人や、あるいはゴスペルシンガーになった人たちや、そんないろんな仲間がいるんです。ところで、私が学んだこの大阪教育大学というのは、1年と2年と3年と4年でそれぞれ通うキャンバスが違うんですね。つまり1年ずれるだけで出会うことができないんです。私はこの同学年に次から次へとクリスチャンになる人が起こされた時に、ああ、彼らと出会うために2年待たされたんだと思ったんですね。そしてもう本当に今でもね、私の親友の中の親友たちなんです。この人たちと出会うために2年 遅れた。まあ、寝坊したのは私のミスだけど、でも結局それも良かったな。自分がやらかしたミスも得がたい宝物を得るためにちゃんと用いられてると思うとね、いや人生って捨てたもんじゃないぞという気持ちになるんです。本を二度見するように人生を二度読みしてみると、実は神様の隠れた良き廃材がたくさんあるんじゃないかな。ところで、自分がしでかした悪いこともありますよね。人からされたことや様々な試練、それもいい影響を与えるということがありますけど、実は私たちは自分でも取り返しのつかないことを人に対してやってしまうということも可能性としてあると思うんです。戦争後、まあ、第二次世界大戦が終わってからしばらくして、アメリカのボクシング界で大変活躍したボクサーがいたんですね。ハリー・ハフトという人です。実は彼はユダヤ人でした。彼はアウシュビッツ強制収容所にいたんです。600万殺されたんです、ヨーロッパで、ユダヤ人は。その生き残り。で、その彼がアメリカに渡ってどうしてボクサーになったかと言いますとね、収容所に入っていた時に恋人と生き別れになるんです。いろいろ調べてみると、彼女が死んだという証拠が出てこない。世界のどこかで生きている可能性があるんです。もし自分が有名人になったら、きっと彼女は、あの人だわというふうに気づいてくれるに違いない。それで自分が得意なのはボクシングしかないんですね。それでアメリカでボクシングの試合するんですが、不思議なことにね、どんどんどんどんどんどん勝ち出すと突然負けるんです。どんどんどんどん強敵に勝って、そしてこの相手だったら負けることはないだろうという相手に対して勝ち続けることができずに突然負けるんですね。実は彼には秘密があったのです。アウシュビッツの強制収容所に入っていた頃、ナチスの将校たちが賭けボクシングというのをやってたんですね。この賭けボクシングというのはね、ユダヤ人の囚人たち同士をボクシングで戦わせるんです。どちらが勝つかお金かけてるんですよ。そして負けた人は銃殺なんです。彼は収容所にいた頃、勝ち続けたんです。つまり、自分が生き残るために、自分の同胞や友人たちが、銃殺に追い込まれる道を、彼自身が選んでいました。生き残るためには仕方がなかった。しかし、どんどんどんどんボクシングで勝ち進んでいくと、自分が勝ったために、命を落としていった人たちの顔が浮かんでくるというのです。彼はね、過去にやらかしてしまった罪、その罪によって、ボクサーとしての才能も十分に発揮することができず、そしてね、最後、自分の過去がどんなものであったのか、もう誰かに打ち明けずには折れない、そうでないと苦しくてたまらない。それで自分の息子に、自分の過去の全部を告白するんです。私たちは人殺しまでいかなかったとしても、どうでしょう、人生振り返っていたときに、なぜあんなことを言ってしまったんだろうか。なぜあんなことをやってしまったんだろうか。なぜあのような罪を犯してしまったんだろうかというふうに、心の中に咎めを感じるということは、皆さんはありませんか。私はあるんです。その時に、その自分を許すことができるかとなったら、いや、許すことができない。実は、この罪の許しということを知らされるまでは、自分の過去と和解することできないんですね。そして、実は罪というのはね、はっきり言って、許してもらうより他に仕方がないことなんです。世の中には賠償金とか、あるいは慰謝料とか、いろんな名目でお金のやり取りがありますが、それは、 これで許してもらったことにするという儀式であって、本当に人をよくご存知の神様の前には罪は許してもらうより他に仕方がないことなのです。そしてね、神様は私たちの罪を許すためにイエス・キリストという方を使わせてくださったんです。キリストは人となられた神です。良いことしかしなかった方です。悪いことは何一つなさらなかった方です。病気の者の病を癒し、人生の虚無に沈んでいる者には目的を与え、罪におののいている者には許しを与え、そして身内が死んで嘆いている者には生き返らせ、人が必要としているすべての必要をただで与えていかれた方、良いことしかしなかった方、しかしこの良いことしかしなかった人となられた神が十字架にかかって死んでくださいました。人間の罪の身代わりとなって、私の罪を背負って十字架にかかって死んでくださった。私の罪の償いはイエス・キリストが十字架の上で全部やり終えてくださった。だからあなたの罪は許されているのですよと聖書は語るんですね。私は自分の過去ということを和解しようと思ったときに、どうしても根拠のある許しが欲しかったのです。根拠のある許しというのは、ちゃんと賠償が伴っている許しです。その賠償を私はすることできない。代わりにイエス・キリストがあなたの罪の賠償をしてくださったと語っているのです。この方を受け入れるときに、初めて私たちは過去を受け入れることができるのではないでしょうか。これが第一ステージです。第二番目のステージは、現在、この今、私たちが満ち足りて生きていくためには、愛されているという事実の上に立つということが、とても大事なことなのです。私たちは誰も愛されたいなというふうに思っていると思うんですが、でも皆さん、大体この世間で愛されるってどんな人ですか？役に立つ人、価値を提供できる人、美しい人、ハンサムな人、何らかの良きものをこの世界にもたらすことができる人はチヤホヤされます。特技を持ってる人はそれを発揮することによって引っ張りだこになるでしょう。でもどんな人でもいつか動けなくなります。役に立つから愛されるということは、誰の役にも立たずに世話を受けるより他に仕方がなくなったときに、もう愛される資格ってなくなるんでしょうか。実は聖書は、私たちが価値を提供できるか提供できないか、そんなこととは全く関係なしに、神はあなたのことを本当に愛しておられると語ってるんですね。あなたの存在そのものを本当に愛しておられる方、それがあなたの作り主である神なのです。私は先日、西村隆さんという方の本を読んだんです。実はこの方ね、大阪の隣に兵庫県というところがありまして、そこに芦屋という、高級住宅街があるんですね。そこでクリスチャンの介護福祉士として働いておられた方です。奥さんもクリスチャンです。ところが34歳の時に ALS という病気を宣告されるんです。この ALS という病気はね、体中の神経が溶けていく病気です。神経が溶けていったらどうなるかというと、筋肉を動かすことができなくなりますから、どんどんどんどん筋肉が萎えていきます。最後は呼吸する筋肉もなくなって、息ができなくなって亡くなります。恐ろしいのは、知的感覚はそのまま残るということです。病気が進むにつれて、どんどん記憶がわからなくなって、何が何だかよくわからないというのではなくて、全く正常に知能が 作動し、そして痛みや苦しみの感じ方はそのまんま残りながら、しかも筋肉だけが萎えていくという病気です。恐ろしい病気です。ある方はこう言いました。これにかかった方、潜水服の中に閉じ込められて海底に置き去りにされたみたいだ。自分で動くことができないんです。その病気に34歳で宣告され、そして余命5年と言われます。そうか、俺は40になれないのか。40になる前に俺は死んでしまうのか。まあ彼には子供が3人いたんですね。そして子供たちが大きくなるのを見届けることができないのかと彼は悔やみます。同時にその当時の彼の日記を読みますと、できなくなったことリストばっかりなんですね。歩くことできなくなった、座ることを諦めた、車の運転も諦めた、スプーンを持つことも諦めた、鉛筆も持てなくなった。毎日毎日毎日できなくなることばっかりがずっと続いていったら、どんな人でも落ち込みます。そんな落ち込みの中で、西暦2000年、4番目の男の子が生まれるんですね。その男の子は、しおうくんという名前です。止まるにあげると書いて、しおうくん。ダウン症で生まれてきたんです。いや、奥さん大変ですよ。4人のお子さんの世話、しかも、一番下はダウン症の赤ちゃん。しかもご主人は、もう、鉛筆も持てないような状態。一人で一日中戦闘態勢でね、ブワー走り回りながら、ある時、しおうくんが生まれて2ヶ月ほど経った時ですよ。あなた、お願いがあるのって言って、この子のミルクあげといてって言ってね、まあ、彼の膝の上に乗せるんですね。じゃあ、あげといてって鉛筆持たれへんし、僕にできるかな？できるわよ。工夫次第で。でね、彼女も走り回ってるんです。それでね、せめて5分だけはなんとか面倒見ようと思って、膝のバランス取りながら赤ちゃんゴローンと落とさないように、大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫かな、ミルクをあげながら、膝でミルクをあげながらですね、早く5分経て、早く5分経て、全然時計進めへん。ところが、1分、2分、3分、5分経ったとき、この重さ5000グラムの赤ちゃんが、すやすやと寝息を立てて眠り出したというのです。全体重を自分の膝に預けながら、その時にね、体温のぬくもり、すやすやの呼吸音、心臓の鼓動、ある言葉がひらめいたそうです。存在の重み。この赤ちゃん何か役に立つことしてるんじゃない。ただ息して生きてるだけなんです。ただ自分の父親の膝に身を預けているだけ。だけどただ存在しているだけなのに、父親の彼の目に愛おしくて愛おしくて可愛らしくて、こんな私のことを信頼しきって身を預けている、なんて愛おしいんだと思っている私を、目に見えない神様は、ハグしてくださっているのではないかと考えたというんです。ちょうど赤ちゃんが西村さんを信頼して身を預けているように、西村さんは目には見えないこの世界を作られた創造主なる神様に身を預けて、ちょうど彼が赤ちゃんを愛おしく見ているように、神は私のことを見ておられる。 この子は何もできないから私はこの子を愛さないんじゃないんです。この無力さに徹底してただ存在しているというその重みです。私が存在しているということを神は肯定し愛してこの存在の重みを担ってくださってるんだと思った時に自分の人生をよしって肯定できたって言うんですね。神様は私たちを愛してくださいます。それは神が愛だからです。私たちの持ってる人間の持ってる愛というのは条件付きの愛ですよね。あなたがこうしたら私はこうしてあげるみたいな。でも神様の愛というのは神が愛なので愛である神からは愛しか出てこないので愛する愛です。 God loves you because God is love なんです。神が愛だから神はあなたを愛してくださる。だから神の愛の本質変わらないから揺るがない覆らない消え失せることがない愛で神様は私のことを愛しておられるんだと思いますと、いやー力湧いてきますね。神様今私のことを高原相変わらずやかましいな、もうちょっと落ち着いて話してもいいんだぞ、でも主よこれしかできないんです、じゃあそうやりなさいみたいなね、なんかねそういう対話の中で生かされてるような気がして、私は今生きてるのが本当に感謝です。第3番目です。未来における態度では一体何が一番必要とされるんでしょう。希望です。これからいいことが待ってる人ってなんかワクワクしますよね。でもこれから嫌なことが待ってる人ってなんとなく鬱陶しいじゃないですか。まあ、今日日曜日明日会社がございます、ね、嫌なこと思い出させないよとねいう感じもするんですが、皆さんはいかがですか。僕はね今ちょっとね楽しい感じですね。このお話が終わると大阪へ帰ります、ね、いやー愛する家族が待ってると思ったらね、いや皆さんのこと大好きなんですよ。僕は松本大好きです。もうクソ熱いところがもう大阪そっくりなのでね、大好きなんですが、でももう2週間以上家族と会ってないので、いやー懐かしいな。僕はこの3ヶ月で大阪にいた2週間だけなんです。だからねなんか懐かしいんですね。でいいことが待ってると思うとなんかこうワクワクする感じがいたします。ところで私たちはみんな死に向かってるんですが、死の次に何が待ってるのか。死の次に良いものが待ってる人は希望が持てます。死の次に悪いものが待ってる人は死が恐ろしくて未来に積極的に立ち向かっていくことが難しいのではないでしょうか。私は大学卒業しましてですね、商社に勤務しました。で、主に半導体工場で使う、非常に高度な分析計測器を、輸入したりして、そしてそれをこの販売してね、営業するという仕事をしてたんですけれども、入社8年目の時に社長から呼ばれましてですね、で、高原君、君に九州を任せたいと思ってるんですよ。九州ですか。実はその当時、日本は半導体の最先端だったんです。今はもう違いますよね。でもその当時、日本のすべての半導体工場は九州にありました。IC ランドと言われたんです、九州は。だからそこに重点的に経営の投資をしていきたいと思うからということでね、九州に君移住してほしいと いや、マンションとかは私が買ってやるから、みたいな感じでね。で、その前に、準備期間として、2年間で、拠点を築いてもらいたいということで、まあ、毎月ね、出張なんですけど、その出張がね、フェリーで行くんですよ。日曜日の夜、教会が終わって、車で大阪の南港という港まで行くんです。そしてフェリーがあって車ごと乗るんですけれども、日曜日の夜に出発して月曜日の早朝に九州に上陸。そして月、火、水、木、金と5日間働いて金曜日の夜またフェリーに乗って大阪に戻ってくる。これをね、何回も何回も繰り返すんですね。もうね、やっちゃいました。でね、何が辛いと言ってですね、このフェリーってね、出発するときね、儀式があるんです。まずね、ドラが鳴るんですよ。ドラってわかりますか？丸い円盤状の金属のね、丸いやつですよね。あれでね、ジャーンジャーンジャーンジュワーンワーンワーンって。なんかそれ聞いてるとね、一巻の終わりみたいな気してくる。そして、汽笛が鳴るんですが、この汽笛がね、ブーって言ってね、なんかね、暗い。ブー。誰か止めてください。ほんでね、それ鳴るとね、なんか切ない思いがして、デッキに出るんです。そして岸に向かって手を振る。誰も来てない。で、最後、とどめに、蛍の光が流れるんですよ。蛍の光。あれ聞くとね、日本人は、条件反射みたいなもんでね、これをお涙頂戴3点セットと呼んでるんですが、まあ、これ聞くとね、ますます行きたくなくなります。で、九州まで行って仕事をして、一週間頑張ってね。でも全部終えたら、今度九州から大阪に戻れるんですよね。ところがね、大阪に戻るときも同じ演出をするんですよ。九州の港出るときにも最初にジャーッジャーッジャーッってドラ鳴るんですよ。でもなんかね、明るいドラ。それから、汽笛が鳴るんですが、ボーみたいな。もう完全に気のせいなんですけどね。なんとなく響きがいいんですよね。そして最後に、蛍の光なんですけどね。なんとなく、蛍の光、スイングしているようなしてないんですが、私の心象風景の聞こえ方としては、なんかね、楽しいんですよね。同じ音楽、同じ演出、同じ汽笛なのに、一方は暗く聞こえて、もう一方は明るく聞こえるのはなぜかと言ったら、向かっていく方向性の違いなんです。愛する者たちとの別離、お別れの方向に向かって進んでいっているのか、愛する者たちがいるところに、つまり、ふるさとや居場所に向かって進んでいってるのかによって、同じ出発でも響きが全然違ってくるんですね。実は私たちの人生の最後には永遠の天国と永遠の地獄という二つがあるんです。永遠の天国というのは、私たちの魂の親である神様があなたのために準備しておられる魂のふるさとです。永遠の地獄というのは、神様がどこにもない世界なんです。 どこにもない世界に行く人ってどんな人でしょう。神様はいらないという人です。神様なんかいらないという人は、この神がいらないという願いが完全に実現している世界、神様がどこにもいない世界、それが地獄です。神様がどこにもいない世界ってどんな世界ですか？神は愛なんです。愛の神がどこにもないということは、どこにも愛を見出すことができない世界なんです。神は恵み深い方です。でもその恵み深い方がどこにもいないってどういうことですか？どこにも恵みが見当たらない世界です。神は許しの神です。しかしその許しの神がどこにもいない世界というのは、どこにも許しがないという世界です。そんなところには神は私たちを行かせたくないんですね。なのでキリストを十字架にかけて私たちの罪を完全に贖ってくださった方なんです。聖書の言葉を一箇所だけ開けたいと思うんですね。第一コリントの13章の13節。あ、前のですね。あ、こちらのディスプレイに上げたいと思いますが、第一コリントの13章の13節。はい。前のディスプレイで見ていただいても結構かと思います。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛。これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。私たちの人生の中で振り返っていったときに、時代とともに廃れていったものってありますよね。その時にはものすごく大切にされてるんだけれども、ある時から見向きもされなくなってしまうようなもの。例えば昔ポケベルってあったじゃないですか。ポケットベル。若い人知らないと思います。ポケベル。それが鳴ったら会社に電話せなあかんというやつなんですけど。今時ポケベル持ってる人いませんね。それから最近栓抜きというのがなくなったというふうに言われてます。もうね、ちゃんと開けるようにもうタブがついてたりするんですよね。初め栓抜きが発明された時にはすごいというふうに言われたんですけども、もうそれもいらなくなってしまう。あらゆる素晴らしいもの、価値あるものというのはいつまでも残るものじゃなくて、より便利なものが登場してきたときに自然と消えていくんです。ところが私たちの人生を満たすためにいつまでも残るものが3つあるというんですね。第一番目に信仰。これはね、イエス・キリストに対する信仰です。イエス・キリストに対する信仰は私たちに罪の許しをもたらします。この罪の許しによって私たちは過去と和解することができるのです。そして希望。たとえ死んでも無になるのではなく、永遠の裁きに行くのではなく、長い人生よく頑張ったねってねぎらってくださるあなたの作り主である神様のところに帰るという希望です。人生で一番恐れられているものは死ですよね。その最悪の死ですらも永遠の天国の玄関口に過ぎないとするならば、こんなにも惜しい人生は他にないのではないかと思うんですね。この希望はイエス・キリストの復活によって与えられるものです。そして私たちが今生きていくその土台は愛です。神は私たちを愛してくださってる。模範的な生き方をしているときだけ愛してくださってるんじゃないんです。失敗しているときでも、外れたことやってるときでも、いや、罪を犯している最中であったとしても、神は私たちに対する愛をおやめにならないんですね。罪そのものは憎みますよ。罪の行為そのものは神は憎まれますよ。しかし、神は私たちを愛することをおやめにならない。信仰と希望と愛、それらは皆イエス・キリストによって与えられるものです。そしてキリストは今日その3つ、過去に対しては和解という許し、 現在に対しては揺るがない愛、未来に対しては永遠の命の希望、それらを皆準備して皆様が帰ってこられるのを待っておられるのです。私はつい先日、野沢温泉村というところに参りました。なのに温泉に入らなかったのです。何のために行ったかと言いますと、そこにおぼろ月夜の館という建物があるんです。ふるさとを作曲された辰野さんの記念館でもあるんですが、そこに私の友人のクリスチャン画家の人が個展を開いたんです。まあ、津久井貴子さんという方なんですが、星野富弘さんの絵の先生でもある人なんです。この人がね、147枚の油絵で、聖書の創世記から黙示録に至るまで、全部絵にしたんですね。実は彼のお父さんは末期癌でした。そして自分の娘が画家であると同時に、その時クリスチャンだったんですけれども、教会に行くこともなく、信仰的に弱ってたんですね。で、その彼女に対して、君に神様が与えた才能を使って聖書の話を題材に油絵で絵を描いてみたらどうか。で、どの場面描けばいい、お父さんが好きなシーンを描いてくれよということで、第一巻が出来上がったんですが、第一巻が出来上がった時に、黙示録まで全部アイデアが湧いてきたんですね。まあ、この人ね、ちょっと天才的な人です。それでね、とうとう全7巻で完結したんですね。ネットで売ってますので、皆さんよろしければ一つよろしくお願いいたします。私もね、その画集の中でちょっと文章を書いてるんですよね。で、その中でね、神様が天地をお作りになったという、その場面をね、どういうふうに彼女を描いたかというとね、おじいさんがこうやってる絵なんです。これね、ミケランジェロの天地創造をヒントに描いてるんです。皆さんはミケランジェロの天地創造って見たことありますか？雲の上におじいさんのような姿をしている神がおられて、で、その、こうやってね、手伸ばしてるんです。そうしますと、地面のところには作られたばかり、目が覚めたばかりのアダムが半身を起こして神に向かってこうやって手出してるんですが、神の方は肩も肘も手首も指もピーンって伸びてるんです。ところが人間アダムの方は肘曲がってる、手首曲がってる、指曲がってる。しかつけへんねん、これ。ああ、つきそうなのにつかない。ミケランジェロは何を言いたかったんでしょう。神の側では精一杯伸ばしきってる。あとは人が伸ばせばすぐ届くんだよって言ってるんです。神は私たちが救われるのに必要なものを全部準備してくださいました。あとは人間がありがとうございますって受け取るだけなのです。いかがでしょうか。ぜひ信仰、希望、愛の提供者であるイエス・キリスト、あなたのための救い主を信じて永遠の命をいただいてください。心からお勧めします。